高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は自転車の車道走行や歩道走行についてお話をしたいと思います。自転車は基本は車道の左端を走るということになっています。例外的に歩道を走ってもいい、しかし注意を要する、こんな仕組み組み立てになっています。さて、実際に事故がどういう状況で起こるかというと、自転車は車道で車に接触をしたり衝突をしたりして、そこで倒れることがあります。それが怖さに歩道に今度は乗り上げると、歩道を走る中で歩行者が自転車にはねられるという事故が出てきます。交通弱者でもあり、一面的には交通の強者にもなるという自転車の居場所というんでしょうか、現在位置というものが非常にこのはっきりしないという状況が自転車をめぐってあります。警察庁は昨年自転車との事故で亡くなったり重傷を負ったりした歩行者というのは全国で312人いるというふうに発表しました。そのうち約4割が歩道上で被害に遭っていると、こういう報告です。多くの自転車は歩道を走って歩行者と事故を起こす、そういうことになります。自転車の通行ルートというのは、皆さんもご承知のように車道の一番左端を走るために、そこに自転車道というのができていて、そこは柵田の縁石などで車道と分離していて、そこを自転車が専用道として走ることができるというのが一番確実で安全な自転車道ですね。で、自転車道と言えるまでの整備はなされていないけれども、自転車レーンと称して、カラーの舗装で、車道の左端の部分に、矢印マークなどがこう印刷をされていると言いますかね、カラーで舗装されていまして、そこが自転車の専用レーンであるということが分かるような構造になっている。柵だとか縁石などで区分されてはいないけれども、自転車が走る。で、柵や縁石などで分離されていないから、時にここには自動車が駐車してしまう、あるいは停車してしまうということで、自転車レーンをだけで走ることができない自転車は、その場所では車道の中ほどに出てこなければいけないということになるのが自転車レーンの特徴です。で、あるいはまた自転車レーンとまで言えないけれども、この辺りは自転車が走るとこですよという、そういうマークを、簡略なマークをつけてあるところがあります。いろいろなものがあって分かりにくくて、自転車ライダーには何が何やらという感じもあるかと思うんですが、普通はそういうものを自転車ナビラインと言ってます。で、この自転車道、自転車レーン、自転車ナビラインというところの区別がありながら、そこで車道の一番左側にあたる場所を、走ると。これが自転車の基本だと。で、しかし歩道に乗り込むこともできることがある。これは歩道に自転車も走れる歩道だという、そういう、標識が出ているところでは、歩道の中の区分された自転車が走る場所を走ることができる。そういうことになります。そしてまた、一般に、高齢者や小さな子供など、車道の左端を走るということが、 危険な状況になった時には歩道に乗り込むことも、それはやむを得ないこととして承認されているというのもあります。その限界をどこで切るかということは、実際には非常に難しい問題もありますけれども、自転車の本来の走り場所は車道の左端、そして、ある条件が認められれば例外的に歩道も走れると。これが自転車の構造なのですけれども、そういう形で、実際に一般に自転車が走っているかというと、実情はもっともっと歩道走行が多いですね。きちんと車道の左端を走るということをしていると危ないということになり、それでいわば走行体験の教訓としてやっぱり歩道だわということになっている例が多いのだろうと思うんです。今年東京の目黒区で、開いたタクシーのドアにぶつかって自転車に乗っていた60代の男性が転倒して、そして後ろから走ってきた路線バスにはねられて死亡するという重大事故が発生しました。タクシーが止まっていた。で、タクシーの運転手が自分のドアを開いた。開いたところに後ろから自転車が走ってきた。で、自転車はタクシーが止まっていたために道路の左端を走り続けることができず、道路の中側に入り込んできたということだったのだろうと思うのですけれども、そこで急にタクシーの運転手が運転席のドアを開いたために、そこに激突して倒れてしまったところ、そこにまた後ろから走ってきたバスが、鉄のバスに引かれてしまう。複雑ではありますが非常に悲惨な事件でした。で、これは自動車運転死傷行為処罰法の中の過失運転致死という犯罪として、このタクシー運転手とバス運転手の両方が書類送検された、そういう事件でした。こういう事件が起こると、やはり自転車は道路の中には入っていけない、なるべくならば歩道を走って、車との接触はしないで済むようにしたいというふうに思うのは、ある意味無理もないところがあります。このタクシーの運転手は客の荷物をトランクに積むために外に出ようとして、これよくあることですけれど、客の荷物をトランクに積むために自分で、運転席のドアを開いて外に出ようとしたときに、これがこの事故が起きたんですね。道路を利用して、車を使うという人たちが、みんなが注意をしなければいけないというのは当然のことなのでありますが、タクシー運転手が客のために自分の運転席のドアを不用意に開けたこと、で、その結果そこで転倒して倒れてしまう自転車ライダーがいるかもしれないということをバスの運転手が十分に予想しないで運転をしたこと、重なったと、こういうことになります。さあ、それぞれの責任がどういうことになるのか、送致後の検察官の判断、捜査が注目されますけれども、ともあれ、自転車ライダーが車道を走ることを怖いと思うということには無理もないという状況が、こういう事件を聞くと、考えられます。で、さは去りながら、そうではあっても、今度は歩道に乗り込むと、歩行者との関係で、今度は自転車が人を怪我させてしまうと、あるいは死亡させてしまうということも数少ないけれども、あったりもする。そういうことをどうするのだという問題があると思います。ご承知と思いますが、今年から、 自転車利用者のヘルメットの着用義務というのが努力義務として登場しました。警察庁が2月から3月にかけて13の都府県で調べたところ、ヘルメットを着用していた人は全体の 4% しかいなかった。努力義務だということで強制されてはいないけれども、推奨する、強く推奨するという今運動が展開されています。実態は少しずつ上がっているという報告はされていますけれども、まだ到底1割には届かないという状況にあるようです。10人の自転車乗りの1人もヘルメットをかぶっていない。ヘルメットをかぶっていると時速20キロぐらいの走行速度で転倒した場合には、そのヘルメットの頭部保護の力というのはかなり強く、重大事故を回避することができるというふうに調査の結果判明しているという報告がされています。それはその通りだと私も思いますけれども、なかなか自転車を気楽に乗るというか、そういうことをする場合にはヘルメットまではなあという思いになる人が多いのだろうと思います。しかし私はヘルメットはやはりかぶった方が良いというふうに思います。そしてまたそういうことが言えば、ヘルメットをかぶろう、だけれども自転車の保護のために警察庁や国土交通省や各都道府県などの地方自治体が一生懸命動き始めている、そういう実感を持った時には、自転車ライダーが自分自身も安全確保のために努力しようということになるのでしょう。あなたたちの命は自分で守れ、道路も歩道も危険が多いのだから自分でヘルメットをつけておけというように突き放した安全確保の方策しか示さない状況であるとすると、やはりヘルメットをかぶろうという機運も醸成されないというふうに私は思います。自転車の台数は全国で7000万台を超えます。自動車の保有台数に近いのです。これだけの交通ツール、これだけ活用されている交通ツール、特に身近に使われているという、大人も子どもも使うという、そういう交通方法ツールというのは自動車を超えます。こういうものは他にない。で、それにもかかわらず安全確保の方策が本気になって取り組まれてこなかった。モータリゼーションの時代が40年ほど前に日本は一気に車社会化したと言われますけれども、自転車が道路を利用するということに対する配慮がほとんど行われない状態で進んできた。欧米とはまるで違うその車両の安全対策の思想が今日のこの状況をもたらしてしまったというふうに思います。今対策を講じなければ将来はもっともっと悲惨なことになるというふうに私は思います。自転車は安全に乗れる道路環境、交通環境を作ること、そういう流れの中でヘルメットも着用してほしいと自転車ライダーに要請すること、その姿勢が求められるのではないかというふうに思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。